黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部のお米をピックアップしてお送りします。米農家寺崎の寺崎俊弘さんにお話を伺っていきます。寺崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は小麦でお世話になりまして、パンを作らせていただいたんですけど、本当に香り豊かなパンが出来上がりました。
あ、よかったです。
で、今回はですね、本業ともいえるお米についてお話を伺っていきたいと思います。米農家寺崎ってお名前をつけていらっしゃって、今会社組織にもされていらっしゃるんですけど、実際そのお米を作り始めてからってどれぐらい経たれるんでしょうか？
もともと農家の子なので、はい、本当に私が家業を継ごうと思ってやり始めて、これでもう13、4年ですかね。それ以前も休みの日は手伝いをしたりはしてました。もともと父の代からですね、請負いの農家として、地域の農家さんの田んぼを借りて、田んぼお米を作っていたので、その流れを引き継いで私もお米を作るようになったということです。
お家というところで考えると、何年ぐらい前から作られていらっしゃるんですか？
これもおそらく先祖代々だと思うんで、ずっと昔からやってると思います。
以前お勤めもされていらっしゃったっていうふうに伺いましたけれども、お米を作ろうって決めてから、こう周りを見回した時に、お若い方で作ってらっしゃる方っていうのは多かったんですか？
やはり同世代の方っていうのは非常に少なくて、父親世代の方ばっかりの、ベテランさんばっかりの中で、本当に、わからないことばかりでした。はい、
その中にっていうか、輪の中に入っていくのに、なんか心がけたことなんていうのはあったりしましたか？
やっぱり1年生なので、わからないことはわからないので、いろいろ調べたり人に聞いたりするようにはしてました。
そうやって積み重ねていらっしゃって、今お米っていうのはどのぐらい作っていらっしゃるんでしょうか？
今、そうですね、米で30ヘクタールぐらい作ってます。
今期なんですけども、雨が多い日もあれば暑い日もありましたけど、様子っていうのは出来としてはどうだったんでしょうか？
6月7月ですかね、ちょっと天候が悪いというか気温の低い時期もあったんですけど、まだ梅雨明けてから、気温も高くなって、暑すぎるぐらいなんですけれども、まずまず気候は良かったんじゃないかなとは思ってます。
お天気から見てってことですけど、心配なことっていうのはどんなことがあったんでしょうか？
やはり近年夏がすごく暑くてですね、米の品質、外観の品質が落ちるっていうことが心配されまして、お米がこう白く濁る、そういった現象が起きやすいので、そこら辺は注意が必要でした。
何かもしそういうことが起きそうだなと思った時にされることってあるんですか？
できることは限られてるんですけれども、肥料の管理であったり、水管理である程度軽減させることができるというふうに聞いてます。
そういったことをしっかりされて、今年も美味しいお米ができそうということですね。
黒部座ストーリ
ー。ではお米作りの1年を通してどんな作業があるのか教えていただけますか？
春雪が溶けたら、まず田んぼを耕すところから始まりまして、田んぼを耕して、田んぼに水を張って、でもう一度こう柔らかく田んぼを耕して、今度は田んぼを平らにして、そして田植えをして、稲の管理を始めます。そして途中雑草の管理であったり、病害虫の管理をして9月の稲刈りに備えます。
冬の間の田んぼっていうのは何か管理の仕方ってあるんですか？
この辺り雪が積もったりすることもあるので、 まあ、人それぞれやり方はあるんですけれども、秋のうちに一度こう耕しておいて冬寝かせるっていう方もいらっしゃいますし、水をためたままにしといて春まで待つっていう方もおられますし、本当にいろんなやり方あります。
なるほど。ちなみに稲刈りって今年はいつ頃になりそうですか？
今年ちょっと数日例年よりも早いっていうふうに言われてますんで、まあ、9月8日ぐらいから、コシヒカリ、主力のコシヒカリの稲刈りが始まる見込みです。
そうするとこの放送が流れる頃っていうのはもしかしたら一番お忙しい時期かもしれないですね。
そうですね、農家にとっても田植えと稲刈りだけはもう本当に大変なお祭りのような時期になります。
昔はこういろんな方たちがお手伝いにいらっしゃったりなんてこともあったようですけど、最近はどうなんですか？
最近その、まあ、田んぼの仕事できる方も、まあ、少なくなりましたし、機械も非常に性能が上がってですね、手でする作業っていうものも本当に少なくなりまして、まあ、あらかた2人ぐらいで稲刈りはできます。
そうなんですね。昔と違ってこんなところまで機械でできるようになったですとか、こんな面白い機械があるんだよなんていうのがあれば教えてください。
まあ、近年ですね、乾燥調整の工程の中で、色彩選別機という装置が入るうちが結構出てきまして、まあ、カメラで、お米一粒一粒を見て、色がついたものであるとか、まあ、異物が混じっていないかとか、そういったものをチェックして綺麗なお米だけをお客さんの元へも届けるっていう装置が入ってきてました。
今までみたいに何かでこして一つずつ見るっていうような手間はいらなくなってくるんでしょうか？
そうですね、一応その機械をとくぐれば全量一応機械の目がチェックしてるっていうことで、作り手にとってもお客さんにとっても安心できる機械だと思います。
ですか。お米作りを長くされていらっしゃって、ここは苦労だなって思うような点はありますか？
まあ、やはり収穫間際、ちょうど台風シーズンでもありまして、まあ、大きな風とか雨がありますと稲が収穫直前で倒れてしまうっていうことがたまにあります。そうなるとも稲刈りが非常にしづらくてですね、お米の品質にも良くないので、そこは天気予報をいつも気にしながら見てます。
ではこの後もお天気と相談しながらの作業になっていくということですね。わかりました。では来週もですね、お米作りについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。お話は米農家寺崎の寺崎俊博さんでした。寺崎さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒部座ストーリー。
いかがでしたか？最近の稲刈りは私の思っているイメージとは全く違っていました。ほとんど一日中機械に乗りっぱなしでいらっしゃるんだそうです。その分これから米作りに挑戦したいと思う若い担い手の皆さんにとっては、また農業というものを違った角度から見ることができるのかなとも思いました。また来週も黒部のお米についてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。